皆さん、イースターおめでとうございます。帰りなさい。今日はラボニという言葉を説教題として取り上げました。イエス様がご復活なさって最初に出会われたのは、どの福音書を見ても女性であったと福音書にあります。先ほど読んだヨハネによる福音書では、マグダラのマリアがイエス様と出会いました。そしてヨハネではイエス様のご遺体を納めた墓の中に遺体がないということを、このマリアがシモン・ペトロともう一人の弟子に告げに行きます。そしてこの二人の弟子は急いで墓へと行って、確かにイエス様のご遺体がない、またそこには遺体を包んでいた天布だけが残されていたということを見ました。墓が空であったのを見たマリアが走っていって弟子たちにこのことを伝えたのは、彼女の切迫した様子を伝えています。そしてその彼女の切迫した感じは、弟子たちも急いで墓へと向かうことを予期させるものです。一節のところで、空の墓を見たのはマリア一人でした。ところが二節を見ると、マリアは主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりませんと言っています。こういうふうに聖書を日本語見ると、あれ、最初は一人だったのになぜ私たちというふうに言っているのかと思われるのではないでしょうか。一体どういうことだろう。それはこの福音書を書いたヨハネが、墓が空であったということはマリア一人だけの問題ではなく、空の墓の問題はイエス様を信じる人々すべてにとっての問題だということを言うために、私たちと複数で書いていると読むことができるのです。ヨハネにとって墓の中が空であったのはイエス様を偲ぶ一人の女性の問題ということでなく、イエス様を信じているすべての人の問題であったということです。そしてマリアからこの話を聞いて、墓に向かっていた二人の弟子の様子の対比というのは、面白いものがあると思います。4節には、二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。あえてどっちが先に墓に着いたかということを、言わなくてもいいのではないかと思うわけですけれども、どちらが先に着くかというほど二人は慌てて墓へ行った様子が伺えるのではないかと思うのです。そして6節では、続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見たとあります。日本人の墓というのは墓石があって、その下に、お骨をですね入れるわけですけれども、当時のユダヤの墓というのは亡骸、ご遺体そのものをですね横にして寝かせた状態で墓の中へと入れることをしてましたので、墓の中に人が入ろうと思えば、背をかがめて入れば、入ることができる、そういう墓であったわけですけれども、しかし生きている人がすでに死んだ人のところの中へと入っていくというのは、とても恐ろしいことのようにおそらく思えるでしょうけれども、この時ペトロが取った行いは、彼が福音書の中でも時々こう示す、非常にこう熱したといいますか、過剰なこの気持ちを表していると言えるでしょう。そしてこの弟子の二人は愛前後しますけれども、墓の中に入りイエス様の遺体がないということと、遺体を包んでいた覆いと天布だけが残っていることを確認しました。もし私たちがこの場面に、これと同じ場面に立ち会ったとしたら、どう感じるでしょうか。 確かに墓に納めた遺体がなくなってしまい、遺体を包んでいた布だけが残されている。それは誰かがその遺体をもう持ち去ってしまったというふうに考えるのではないでしょうか。ところが8節のところを見ると、福音書記者のヨハネは愛する弟子が見て信じたと言っています。見て信じた、何を信じたのか、それはイエス様が以前弟子たちに約束なさったこと、イエス様がご自身と父なる神様について約束したことの信頼性を信じていたということです。そういうふうに言うと分かりにくいですが、より具体的に言うなら、イエス様が死に勝利されたということをこの弟子は確信を持って信じたということです。この福音書の14章のところでは、イエス様はご自身を信じる者のために父の家に行って場所を用意して迎えに来る、またイエス様を愛する人のところへイエス様は行って一緒に住むと言われています。またその同じ14章19節では、イエス様はしばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る、私が生きているのであなた方も生きることになると言われています。この見て信じた弟子はイエス様が約束されたことが墓の中から遺体が消えた、その事実によって実現したと、そういうふうに知ったわけです。私たちはどこかで起きた自分が知らない出来事の事実を知ろうと思ったとき、その証拠を探してみたり、証拠となる資料を見て確認してみようとするでしょう。しかし愛する弟子はイエス様がこの世に勝利し復活された具体的な証拠を探してみようとはせずに、すでに与えられていたイエス様の言葉と空の墓から神様が示してくださったイエス様が死に勝利されたということを信じたのです。マルコによる福音書の古い写本では、その終わりはイエス様のご遺体を納めた墓が空であったというところで終わっています。それはイエス様が約束なさった言葉を信じた信仰によって、イエス様は死に勝利された、約束された通りよみがえられたと信じることができたからこそ、マルコによる福音書は空の墓で福音書が終わっているわけです。皆さんの場合どうでしょうか。福音書が全て空の墓の出来事で終わっていたら、イエス様を復活されたということが信じることを、それだけ で信じることができるでしょうか。改めて自分自身がイエス様の言葉を、その言葉をどれほど深く信じているかという信仰を確かめてみる必要があるのかもしれません。さて、この二人の弟子は空の墓を見て、そして元いた場所へと戻っていきました。そしてヨハネが伝えることによれば、イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかった。つまりイエス様の言葉は信じたけれども、復活されたというその聖書の言葉はまだ分かっていなかったというわけです。しかしそういう状況の中、マグダラのマリアは一人だけ墓の前に残り泣いていました。福音書の中でマリアが泣いていたとありますのは、ヨハネによる福音書だけです。彼女はイエス様が十字架にかけられたその時、足元にいた人だとヨハネは書いています。イエス様の死を直接見た者として、そのご遺体が亡くなっていたことで、その悲しみがさらに大きなものとなっていたというふうにヨハネは伝えています。しかしただ悲しむだけではなく、 十字架の場面では十二人の弟子は誰一人そこにいなかったにもかかわらず、最後までイエス様のそばにいたものとして、イエス様の教えを聞き続けた弟子としていたものとして、空の墓の前に彼女は立ち続けたのではないかと思うのです。さて、そのように佇んでいたマリアの後ろに誰かが立っていました。しかし彼女ははじめその人がイエス様だということに気がついていません。そしてその人はマリアにこう尋ねます。夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。この言葉というのは、イエス様はこの福音書で最初に弟子を招かれた時に尋ねた言葉を繰り返すようになっています。福音書の1章38節で、イエス様はバプテスマのヨハネの2人の弟子に声をかけられます。この2人はイエス様についてきましたので、イエス様は2人に何を求めているのかと問われました。探している、求めているというイエス様が使われている言葉は、その言葉は私の弟子になりなさい、弟子へとなるようにという招きの言葉になっています。マグダラのマリアも他の弟子たちのようにイエス様から弟子入りへの招待を、招きを受けているというわけです。マリアはこの言葉を言われて、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取りますと答えます。マリアのこの返事というのは、まだ後ろに立っている人との関係というのはあたかも他人であるかのような、そういう返答、彼女の気持ちはまだイエス様の死にとどまった、そういう状態であったと言えるんです。ところがイエス様はマリアの言葉を聞いて、彼女の名前マリアと呼びかけられました。聖書で神様はその人の名前を直接呼ばれるとき、それにはとても大切な意味が含まれています。アブラハムやモーセをはじめ多くの人々が神様から名前を呼ばれていますけれども、それは神様から呼びかけられて、神様がその人を召し出して用いてくださるときに、その人の名前を呼んで呼び出すということが聖書の中で何度も言っています。この時マリアもイエス様は彼女を用いるためにマリアと呼びかけられました。もちろんこの呼びかけというのは、すでにその方がイエス様がマリアをよく知っているものとしての呼びかけでした。するとマリアはたちまちラボに、日本語に訳すと先生というふうに返事をしたのです。イエス様が十字架からかけられる以前、彼女とイエス様との間でマリア、ラボニというこう呼びかけというのは何度もあったでしょう。しかしそれは以前のような呼びかけ、単純な声かけではなく、この場面にあっては神様から呼び出されたマリアが神様の召しに応えて返事をした。そして彼女が流した涙はたちまち大きな喜びへと変えられていったということです。17節でイエス様はマリアに、私にすがりつくのはよしなさいと言われています。これは他の箇所ではトマスにはご自身の体に触れてみなさいと言われていることと何か食い違っているかのように思うわけですけれども、この17節の言葉は何もイエス様の体に触れてはならないと言っているわけではありません。この言葉は今この時の再会した喜びのこの状況にとどまったままではいけませんよということを言われているんです。つまりイエス様の復活はとても嬉しくて、もうその場にずっといたい、そして何もしたくないということではないですよと、 そうではなく、次にマリアがしなければならないことをイエス様は言われます。私の兄弟たちのところへ行ってイエス様の言葉を伝えなさいとイエス様は言われます。マリアに対してイエス様は弟子たちに、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると伝えなさいと命じます。マリアが命じられた大切なことは、イエス様が復活されたということ以上に、すでに弟子たちに約束なさっていた天の父なる神様のところへ登ることを伝えなさいということでした。私たちはイエス様が死からよみがえられたことだけに注目して、大きな喜びをするわけですけれども、それ以上にイエス様が弟子たちに約束なさったこと、それはイエス様が父のところに登ることで弟子たちに約束されていた場所を準備することができるようになるということ、その約束を確かに完成することができる保証となるということです。イエス様が父のところへ帰るから、弟子たちが、私たちが神様との関係を完全に共有することができるようにされていくわけです。そして17節の言葉にはもう一つの大事なことがあります。それはイエス様はマリアに、私の兄弟たちのところへ行きなさいと言われていることです。イエス様が弟子たちのところへと言わず、兄弟たちのところへと言われていることで、イエス様と弟子たちの関係というのは十字架以前よりもより深い関係となっている。その関係というのは、弟子たちはもうイエス様の家族の一員であるというふうに変わったというのです。イエス様が墓の中からよみがえられて、弟子たちとの関係が新しいものとされたということ、それは旧約の時代から預言者によって預言されていたことの実現でした。預言者のイザヤはイザヤ書55章3節でこう告げています。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束されした真実の慈しみのゆえにとあります。ここで言っている常しえの契約、これはモーセを通して与えられた律法による契約そのものではなく、その契約の更新として私たちに与えられる新しい契約のことをイザヤが告げています。常しえ、永遠に結ばれる契約は、動物の命により罪の贖いという一時的なものではなくて、主イエスの血潮による新しい契約、永遠の契約のことを指しています。イザヤはこの契約が誰によっていつ行われるかということをまだ知らされていませんでしたけれども、イエス様が私たちが住むこの世に来てくださり、十字架の死の後天に上げられ聖霊が下ったことで、新しい契約がイエス様によって結ばれたということを私たちは知るようになったのです。主イエスの復活と昇天の出来事は、福音書の初めで言葉が人となった、私たちのところへ来てくださった、その方がイエス様であったということ、そしてその方が再び父のところへ戻られる、そして再び栄光を受けられる、私たちがその栄光によって神様との正しい関係を取り戻し、永遠の命へ至る道が備えられたということです。イエス様がマグダラのマリアと交わした、マリア、ラボニという会話の中に、新しい関係が、教師と弟子、いやそうではなく、その関係を超える神様の家族としての会話が、応答があるということを覚えたいと思います。また今日 復活の喜びを共に覚える日に、イエス様が定めてくださった生産の恵みに共に預かることができる喜びをいただいて、今日から始まる復活節、イエス様が復活され天に昇り栄光を受けられたその恵みの中を歩ませていただける恵みに感謝したいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日このイエス様が復活されたことを覚えるこの日に、私たちを礼拝に招いてくださり、御言葉をいただいたことを心より感謝いたします。イエス様は復活され、弟子たちに、そしてまた今日の箇所ではマグダラ・マリアに最初に声をかけられました。しかしその呼びかけは私たちを神様のところへ招いてくださり、そして何より私たちと神様との関係を正しい関係として招いてくださる、そういう呼びかけでありました。どうか私たち今この神様の召しに応えて、一人一人がイエス様の弟子として、その生涯を通してイエス様に従って歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。